きのラジッチ。
はい、こんにちは、伊藤真由紀です。この番組は伊藤真由紀が日常や好きなことをトークしていく番組になってます。はい、7月ですね。暑いですね。先月は結構ちょっとスケジュールが忙しかったので、ありがたいことにちょっと今月の頭は割とのんびりしてたんですけど、先月ちょっと若干夏バテ気味で、なんか体ずっと重いなっていう感じが続いてたんですけど、ゆっくり今月に入ってからできる時間が多かったので回復しました。いつもより声が元気だと思います。この間お仕事でちょっと海の近くまで行った時がありまして、それでちょっと休憩時間が何時間か 1,2 時間ぐらいあったので、ものすごい久しぶりにまあ、マネージャーとだったんですけど、水族館に行ったんですよ。もう何年ぶりだろう、水族館もう覚え、20代になってからは多分行ってないかなぐらい、すごい久しぶりでにちょっと行ってみたいなと思って少しフラッと寄ったんですけど、ショーを私見たことがなくて、イルカとかアザラシ、なんだっけとかで、ショーって意外と一日中通して30分おきとかにこうやってるんですよね。で、あ、ちょっと見たいと思って、その時イルカをちょこっとと、あとシャチをメインで見たんですよ。シャチって調べたんですけど、ものすごい強いんですよね。もうこの世界で一番強いみたいな、本当シャチってめちゃくちゃもう王者みたいな、かっこいいなと思って、でそしたら全部がずぶ濡れゾーンみたいになってて、と思ったんですけど、みんながなんかポンチョみたいなのを買ってきたり、タオルを買ってたり、傘差してたりするんで、ちょっとポンチョを着て買って、その場でカッパを着てちょっと見たんですけど、私4匹ぐらいと、あとそのなんか操る人、なんていうんだっけ、インストラクターっていうか、飼い主っていうか、なんていうんだっけ、はい、とショーをしてたんですけど、すっごい感動しちゃって、それがシャチも大きかったし、すんごいずぶ濡れになったんですけど、こう尾びれっていうんですか、尻尾をなんか使ってビシャビシャこっちにかけてくれるんですよ。なんかあんな大きい生き物がこうちっちゃいくて細い人間の言うことをちゃんと聞いてて、すごい強い生き物なのにすごい人間が好きそうな様子がすごい可愛らしくて、めちゃくちゃ、ちょっと休憩の合間にフラッと行っただけだったんですけど、すっごい楽しくて、結構最近の中で思い出に残ってます。はい、それでは伊藤真由紀のラジ吉、今日も最後までお付き合いお願いします。この番組はラジオクロニクルの提供でお送りします。
ネタ吉、
皆さんの怖い体験、ゾッとするお話を募集させていただきました。ペンネームダークマターの社畜さん、話すと長くなりますが実体験の話です。これは私が高校の修学旅行で体験した話です。宿泊施設へ向かっている道中、休憩所でとある霊感持ちの先生から、今から行くところは出るんだよと言われ、同じく霊感持ちだった自分、そしてホラーが苦手な友達2人でその話を聞いて怯え半分、冗談だろと思う気持ちの半分でした。しかしその時はやってきます。グループごとの入浴時間で 自分たちの番がやってきた時、その友達と同じタイミングで窓の外を見た瞬間に、謎の発光体が上から U の字を描いたのです。瞬間的にいたずらだと思ったのですが、周りには誰もおらず、外は弾丸絶壁の海。あれは謎でした。それだけではなく、その夜にも。これは自分だけしか知らないのですが、その後寝ている時に気味の悪い視線を感じ、その場で目を覚ましたのですが、その見た先がよりによって弾丸絶壁の海の方でした。私は実体を見れるわけでもなく、性別といる方向だけがわかるのですが、その時は女性の雰囲気でした。幸い中廊下があり、障子で仕切られていたため、直接外を見られなかったのが命拾いでした。翌朝、霊感持ちの先生に女性の話を言ったら、やっぱり多分同じ人だと言われた瞬間、鳥肌がめちゃくちゃ立ちました。今でも気味の悪い思い出の一つになっています。キャーって入ったかな。え、どうでした？やばい、すごい唾溜まった。ククンとか聞こえてないかな。修学旅行でちょっとこんなにね、気味の悪い思い出ができるっていう、怖いですね。私、修学旅行は沖縄に行ったんですけど、あんまり怖い思い出とかはなかったんですけど、私ちっちゃい頃から、最近は大丈夫なんですけど、なんか海がこう意味ないんですけど、経験もないんですけど、海がすごい怖くて、まあ普通に潜ったりするのも怖いんですけど、なんか音とか、こうなんか自分が連れて行かれそうな雰囲気、昔は海がすごい苦手でしたね。弾丸絶壁の海の方に呼ばれていたのかもしれませんね。怖い。もう一つお便り読ませていただきます。ペンネーム、トシアンさん。夏の怪談話、昔に聞いたお話です。京都のタクシードライバーさんの体験談。夜10時過ぎ、夕暮れとともに降り始めた雨は本降りに、冷たい雨のせいもあって街中の人通りは途絶えていました。今日も上がりにするか、一人つぶやくタクシードライバーの視界に一人の女性の姿が。手慣れたハンドルさばきで急停車。京都大学附属病院前の二車線道路の端に車を寄せました。ドアを開けると、ザーッという轟音が雨水よりも先に入り込んできます。女性客は豪雨とも言える状況で、まるで乗車をためらうかのようにゆっくりと乗り込んできました。車内が濡れるのを嫌った運転手は急いでドアを閉めます。と、さっきまで激しく鳴り渡っていた雨音が消えたかのようにシーンと無音が響きます。みどろが池まで。女性客のささやくような声が静寂の中ではっきりと聞き取れました。北へと向かうタクシーの車内にはいつの間にか雨音が戻っていました。同時に後部座席からすすり泣きのような声がこぼれてきます。なんか妙だな。やがて目的地が見えてきたので、料金メーターを確認しようとしたその時、再びシーンと無音が響き渡ります。いささかの緊張とともに振り向くと、女性の姿は忽然と消えていました。焦った運転手は傘もささずに車を降り、辺りを見回したが、人影はありません。俺は幻を見ていたのかと思いながらルームランプを灯した。その時、後部座席には何本もの紙とともにびっしょりと濡れた跡が残っていたのでした。その日に京大病院で亡くなった女性が 御殿ヶ池周辺の出身者だったということを聞きました。京都では結構有名なお話です。え、怖っ。ドキドキした。タクシーを乗る機会は少なくはないんで、自分は運転手っていう立場じゃないですけど、なんか運転手さんがちょっと不思議な方でっていう怖い話のパターンもあるじゃないですか。なんか不思議なところに連れてかれてしまったとか、なんかそれを少し想像しながら話してたんですけど、まあでもやっぱりお客さんって誰がこう乗ってくるかわからないから怖いですよね。でもなんかあれですね、こうさーっと消えてって髪の毛だけっていう、なんかこう悪いことする例ではなかったのかな。ちょっと御殿ヶ池って初めて聞いた地名だったんですけど、少しちょっと不気味な感じがしてしまいました。タクシーね、怖いですね。雨、夜の雨、怖いですね。ちょっと思い出しそうです、自分が乗るときに。いやー、ドキドキした。はい、それではここで私からも一つあった体験談、怖い話をさせていただきたいと思います。消えたクリームパン。これは私がお仕事で沖縄に行った時の話です。現地のガイドさんが朝ごはんにと有名なクリームパンの5個入りの袋を2つ買ってきてくださいました。みんな美味しいから食べなーとみんなに配ってくださり、残りのもう1袋も美味しいから食べてしまおうと開けようとしたその時、さっきまであった袋が忽然と姿を消しているのです。みんな必死に探しましたが、どこにも見つからず、その件は闇に葬り去られましたが、それは一瞬の出来事でした。みんなが気を取られている隙に、一人の女性スタイリストが自分のカバンに即座にしまい込んでいる姿を私一人が目撃してしまったのです。みんなが必死にパンを探す中、彼女は平気な顔をしてバスの外をひたすら眺めていました。以上、消えたクリームパンでした。すいません、本当に怖い話で震えが止まんなかったんですけれども、私だけが真実を知っているということで、はい、怖いですね、震えが。こちらとは別のまた私の怖い話、島田秀平さんの YouTube チャンネル、島田秀平の怪談巡りというチャンネルでも、ただいまファンズハウスとコラボ企画で披露させていただいてますので、ぜひ聞いてみてください。以上、ネタ吉のコーナーでした。
大丈夫、
つながるかな。一応ちゃんと言う。伊藤真由紀のラジ吉、そろそろエンディングのお時間です。さあ、ワンコーナーネタ吉で怖い話をいくつか紹介しましたが、どれが怖かったですか？やっぱ最後の結構ちょっとトラウマになるようなお話だったと思うんですけど、でもね、私も初体験だったので、ちょっとここで披露できてよかったなと思ってます。はい、少し今回は告知が多めなので、よくじゃないちょっと紹介させていただきます。まずは8月7日日曜日、 伊藤萌紀のラジ吉第2回公開収録が決定いたしまして、無事全席満席となりました。応募してくださった方ありがとうございます。ゲストを上アンナちゃんにお迎えして、今回は初めて2人でっていう形で公開収録をさせていただきます。配信が8月9月と2回分公開収録の配信になりますので、ぜひお楽しみにしていてください。そこで今回はこちらの公開収録での、で披露するお話について、募集させていただきたいと思います。まずはシンプルに私伊藤萌紀と上アンナちゃんに聞いてみたい質問、メッセージでも構いません。何でもOK なのでメッセージを募集します。質問などもありましたらたくさん待ってます。上アンナちゃんは YouTube やいろんな配信番組のお仕事でも何回も共演させてもらっていて、結構仲良くさせてもらってるので二人に関すること。そして2つ目、こちらは1つテーマを決めまして、配信が8月9月ということなので、あなたのサマーメモリー、夏の思い出を募集します。今年のお話でも、昔の学生時代のお話などでも構いません。ぜひ夏の思い出聞かせてください。そしてあともう一つですね、かみちゃんと私で何か一つなんかランキング形式でベスト3を発表したいなっていう思ってますので、二人に聞きたいランキングを募集します。何でも構いません。好きな食べ物、音楽だったり場所だったり、いろんなジャンルの質問をお待ちしてますので、こんなベスト3聞いてみたいなっていうものがありましたらメッセージお待ちしてます。いろいろあるんですけれども、なんか一つでもこう気になったものがあったら、あ、いくつでも構いませんけれども、たくさんメッセージ待ってます。楽しい公開収録にしたいと思いますので、会場に来れない方も配信楽しみに待っていてください。それでは伊藤萌紀のラジ吉、今日はここまでです。ここまでのお相手はクリームパン、実は私一個も食べてなかったんですな、伊藤萌紀がお送りしました。また次回お会いしましょう。この番組はラジオクロニクルの提供でお送りいたしました。